この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員の太郎です。
部員のひとしです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このポッドキャストは名古屋元山にある休業中のカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
そして明けましてになるんですね。
はい、はい、もう結構経ってると思うんですけど。
はい、経ってますね。
はい、明けましておめでとうございます。
はい、ありが、おめでとうございます。どう、皆さん、ね、はい、どのようにね、新年をお過ごしでしょうか。いろいろ忙しいと思うんですけどね。いや、
もうすっかり普通の生活になってるはずですよ。
あ、なってますね。
はい、はい、もうこれが放送される頃には、
はい、
はい、もう下手したら2月とかになってるかもしれませんので
。あ、可能性あります。
はい、すいません。いや、でもね、今ちょうど私たちはですね、あのこたつの中で収録しております。
はい、あったかいですね、これ。あの、電源はついてないんですけどね。
いや、つけました。
つけました。あ、はい、それ通りだった
から。いや、初めてですよ、これ。あの、毎年ね、ここ、年末に、
はい、
こたつがある様子は、はい、写真では見たことがあったんですけれども。
はいはいはいはい。
私が来た時にこのこたつがあったことは今までなかったので。
あ、そうなんですね。
はい。はい、初めて。
言われてみれば確かに今までこたつ自体用意されてたのを僕も見るのは今年で初めて。
あ、そうですか。
初めて。
多分ね、年末31日に集まってる時にこたつを多分用意してるんだと思うんですけど。もう今年明けてますので、本来であればないもののはずなんですが。
はい。
がっつり置いてありましたので、はい。もう、ぬくぬくと、
はい。
はい。
させていただいております
。はい。座って、お菓子を真ん中にして、
ね、置いて、
はい。対面で収録しているという、はい、状況ですよ。
そうです。
どうですか、この、もうね、もう休業中のカフェって言ってますけど、カフェでもなくなっている
も
ん
ね。もうね、もうちょっと難しくなってきましたね。
看板が、
はい。
もうね、カフェっていう言葉消しちゃいましたけど。
ええ
ー。これ何になってるんでしょうね、ここ。
今、何でしょうね。集まり場？
なんか。
集まりの場？
ただのなんであの時になってます。
なんであの時になってます。
はい、なので、このオープニングもちょっと本当は考えないといけないんですけど。
ちょっとまずね、あの、体裁をちょっと守るために、はい、今のところはカフェ、休業中のカフェって言ってますけどね。
もうなんか方針が決まったら、ちょっとここも変えないといけないかなって思ってるんですけど。
はい。
はい。そんな、今日はですね、はい、1月4日ですよ。
4日でございます。
はい。はい。2人しかいません。
そうですね、今。もう悲しいったらないですね。
いや、まあまあ、まあまあ、4日ですからね。
まあまあまあ、はい。
まだ、正月ですよ。
ああ、まあ、正月気分全然抜けませんよ。
はい。ああ、お仕事は？
ああ、もう明日からなんですけど。
日曜日からですか。
嫌なんですよね、これがね。
それは。まあね、多分、普通のって言うと変ですね。はい、多くのサラリーマンたちは、おそらく6日から、
6日です
かなと思うんですけど。
はい、そうですね。ちょっと早めにね、仕事始めるんですけどね。はい、
年末年始は。
まあ、どうにかゆっくりは過ごせたんで。
ゆっくり。
まあ、いいかなーって思いつつ、はい、もうちょっと休みたいなーって思いつつ。
そうですよね。
そうですね。はい。
他に最近近況はなんかあります？
近況、そうですね。はい、ですね、僕がですね、まあ、創作している、まあ、SCP というものがございまして、
以前ね、はい、
以前ちょっと話をしたと思うんですけど、
はい、
改めて SCP は何かって説明しますと、
お願いします。はい、
アメリカで、誕生した怪奇創作サイト、なんですね。怪奇、創作サイトというのは、まあ、要は都市伝説みたいなものを作っていこうっていうもので、で、こちらはですね、SCP は怪奇共同創作サイト。つまり、より多くの人たちで、価値観っていうか、その、設定を共有しつつ、ある程度、その、フォーマットに進んで、そういう、なんか、怖いものであったりとか、なんか実際ありそうな、なんか不可思議な、この世にならざる異常 を、報告書風にまとめて、それをさらにまとめたサイトというものになるんですね。
うんうんうん。インターネット上で、それを共有している
。共有していると。
はいはい、はい、で。それに参加されて。
はい、そうなんですね。はい、で、ここ最近ですね、僕は、あんまり、なんていうんですかね、作らなかったというかですね、こちら記事を作ることが誰でもできるんですが、うん、サイトに入ってしまう
と。ああ、ちなみにその SCP っていうのは、
はい、
何かにこう、そのインターネット上に何か登録、ユーザー登録みたいなことをしてやるものなんですか？
そうですね。そういうユーザー登録する必要がありまして、ユーザー登録をしてしまえば、誰でも、その記事を作ったりとか、その記事に、例えばその記事で書いた、不可思議な存在に、に関わる、お話、小説みたいな感じでちょっと作ったりとか、あとはその記事に対する評価、プラスかマイナスかっていう評価をできるようになるんですね。
じゃあそれに、はい、参加されたのはどれぐらい経つんですか？
もう約1年ぐらい経つんですけど、その1年目の頃は全然その書こうと思っても、なんかやり方もわかんなくて書けなくてっていうので、うんうんうんうん、結構億劫だったんですよ。
はいはいはい。
で、ここ最近になってだいぶその、ものを書くようになりまして、で、ここ最近ですね、まあ、その、サイト内でコンテストがあったんですけども、
はい、
それが、まあ、簡単に言うとですね、期間中に、まあ、その記事を書いて、その記事のクオリティを、競い合うみたいなコンテストだったんですよ。うん、ただ、これがちょっとくせ者でして、
はい、
やる、コンテストをやるよっていうこと自体は、だいたい今1週間、2週間前ぐらいから皆さんに報告はされてるんだけど、
うん、
その記事の内容、どういう内容かっていうテーマ。
テーマね。はいはいはい。
まだ、その、なんていうんですかね。発表されないんですよ。で、発表されてから3日間の間に記事を作らないといけないという。
ああ、なるほど。
はい。
やるよっていう告知は事前にされるけれども、
テーマは
その時に、
告知されず、
もう告知したらそこでスタートみたいな。
はい、告知したらスタートで、そこから3日の間に、はい、いかにクオリティの高いものが作れるかみたいな。
ああ、なるほど。
そういうのがあったんですよ。
はいはい。普段はもう1年でもじっくり時間をかけて投稿すればいいんだけど、
そうですね。はい、
それはコンテストだから、こう時間が決められてる中でどれだけいいものを作れるかみたいな、そういう感じですか？
そういうものですね。
なるほど。
で、まあ、その中でですね、私がちょっと投稿をさせていただいた作品がですね、
挑戦したんですね。
3つテーマがありまして、
はい、
1つはダークメルヘン。
ダークメルヘン、はい。はい、メルヘンのダーク。
2つ目が、はい、インターネット。
うん、
で、3つ目がなんだか狐につままれたようなという、まあ、ちょっとその3つの中からそれぞれ、
はい、
じゃあこのテーマにしようっていうのでどんどん作っていくんですけど、
あ、どれか選べるんですね。
選べるんですよ。
はいはいはい、はい、
でその中でダークメルヘンの方にちょっと挑戦させていただきまして、
うん、はい、
その中でですね、制作がですね、
はい、
7位に、はい、
それ初挑戦で、
そうですね。
はい、
個人で書いたものとしては処女作にはなるんですけど、その前にそのちょっとなんていうんですかね、そのサイトで知り合った人たちとちょっと書いたり一緒に書いて共著っていう形で出したことはあるんですけど、
共著もできるんですね。
共著もできます。
へー、
個人で作ったものとしては処女作で、
うん、
ちょっと7位に輝くことができまして、お
ー、すごいですね。ちなみにそれエントリー数はどれぐらいあるもんなんですか？
ですね、ちなみにそちらの方がですね、うん、ダークメルヘンに関しては29作品。
おー、あ、すごいじゃないですか。
で、その、テーマ B、テーマ C もありますから、
はい、
合わせると大体ですね、90何作品とか、そのぐらいになるんですよ。
あ、それはちなみに、はい、世界というよりも、これは日本の中での、
日本の中でですね、
コンテストなんですか？
はい、 SCP のサイトは、世界各地に、点在しているんですけども、はい、本部がアメリカ、うん、で、日本だったり、中国、韓国、ポーランドだったり、その他、ドイツもありますね。その他、タイもあったかな。
それもみんなそれぞれ独自で動いてるんですか？
で、作ってます。で、フォーマットとか、そういったものは全部同じなんですけど。
ああ、一応そこは世界共通でって。
共通ですね。へえ、はい。で、独自の、なんていうんですかね、味も取り入れつつみたいな感じで作ってるんですけど。
まあでも、まあ、その、まあ、日本でのコンテストで7位。
はい。
処女作で。
処女作で。
素晴らしいじゃないですか。
いや、でも、なんかもっと上には上がいるというか、すごくってですね。
はい。
私の作品はですね、その、一人、そのサイトに入った人は、評価、プラスマイナスでつけられるって言ったんですけど、
あ、はいはい、
要は、1点プラスか1点マイナスかをつけられるんですね。
ああ、一人1ポイントなんだけど、まあ、はい、プラス1ポイントと、マイナス1ポイント。マイナス1ポイント。
どちらかをつけられる、
ね。あ、どちらかをつけられる。はい。なるほど。
なんですけど、私の、作品はですね、その、なんていうんですかね、決定した時点ではですね、うん、45点だったんですよ。
うんうん。45人の人がプラス評価をしてくれ、まあ単純に考えるとね、まあそうですね、まあマイナスの人がいたらわからないけどっていう、はい、そんな感じってことですね。
はい、そうなんです。で、今現在47点なんですけども、
うん、ああ、もう終わってもどんどん増えていったりするんですね。
ちょっとずつ増えたりしますね。で、そのダークメルヘンの1位の作品、京極さんという方が、書かれたものなんですけれども、うん、
はい、
こちらはですね、140点。
だいぶ点数差ありますね、それ。
そうなんです。あくまで、まあ、評価制のサイトなんですけども、良いものを良いと考える人が多ければ多いほど、その評価の数も上がっていくわけなので、
でも、はい、でもこれ考え方としては、はい、一人1点だから、
はい、
京極さんに入れた人は、はい、太郎さんには入れられない。
あ、入れられます。
あ、入れられるんですか？
一つの記事につき1点なので。
ああ、そういうことですね。一、はい、つの記事につき1点。
はい。
プラスかマイナスか。
プラスかマイナスか。
なるほど。
なので、で、しかもすごいのがですね、これ、テーマ B もテーマ C もですね、なんと、すべて1位は京極さんが取ってらっしゃいます。
え、もうこの人絶対的な、なんか、投稿者なんじゃないですか。
恐ろしいですね。
へー。あ、いや、でも、最初の投稿で7位は素晴らしいんじゃないですか？
まあ、なかなかできないことだと思うので、ちょっと自分でもちょっと驚いてるんですけども。
ちなみにそれは、なんていうんですか、はい、その内容については、まあ、はい、その今のキーワードで、はい、多分検索したらわかるんだと思うんですけど。
はい。ですね、こちらは、番号制になってるんですよ。
はい、はい。
つまり1番から今のところは1999まであるんですけども、
ほうほう、
その中に、ナンバリングをされて、
うん、
まあ、記事として見ることができるんですけども、うん、私のやつは、1687番。つまり、SCP 的に言えば、SCP-1687JP っていう言い方をするんですけれども、うん、
はい、
SCP のサイトを開きまして、1000番台の後に JP って書いてある、ところを開くと、1687JP のところに私の記事が、
それはもう番号、その番号で登録されてるんですか？登録されてます。
はい。
あ、じゃあそれはもう将来にわたって、その番号で、見ることができるっていう感じですか？
そうですね。これが、消されたりしない限りは、おそらくは英語に見ることができます。
消されることもあるんですか？
はい。こちらはですね、先ほど47点っていうふうに言ったんですけども、
はい、
これがマイナス3点を下回って、72時間以上経過してしまった場合は、削除対象になります。
へー。
つまり、まあ、
それは、
そうですね。
一回70何点取ったとしても、
はい。
こう例えば 2,3 年後にみんなマイナス評価点をしてって
で
マイナスに入っちゃうと削除対象になるってことですか？
そうですね。
へー、
簡単に言うとそうなります。
まあまあまあまあ、でもでもすごいじゃないですか。なんかその共通の共有されるサイトにその記事が登録されたってことですよね。
はい、登録されたってことですね。その他にもですね、 SCP はテールというものがございまして、
はい、
このナンバリングされている 1687JP っていうのは、うん、いわゆるまああの簡単に言うと異常な存在に対するナンバリング付けっていう設定なんですね、
はい、
どういうことかっていうと、この SCP っていうのは財団という、組織が異常な存在をナンバリングして、管理しているという設定のもとに、
はいはいはいはい、
作られているんですね、
はい、
ですのでこの 1687JP の場合は、管理対象1687番という位置づけになるので、
うんうん、
その異常存在の中で、まあ、発見されたもしくはナンバリングされた1687番目の、オブジェクト、まあ、要は、うん、異常存在ということになるんですね、うんうん、で、そういった異常存在が要は2000ぐらいあるわけなんですよ、
はい、
でそれに関するお話を書くのがテールっていうものなんですけども、
ああ、そこからまたあその存在に対しての話を作るっていう段階があるんですね。
はい、もちろんそのなんですかね、報告書の中に設定だったりっていうのはあるので、
はい、
その中の登場人物だったりとか異常存在そのものを使ったりとか、世界観とかを共有したりしつつも、独自のお話を作るっていうことも可能なんですけど、
へー、それは小説的な、
そうですね、それに近いですね、
はい、その作者は別にその、オブジェクトを作った制作その創造者というかその書いた人じゃなくてもいいんですか？
でも書けます。はい。
は
あ。もう自分の中でこういう妄想を膨らませたから、こういうのを書きましたっていうのもできます。
はあ、もうこのサイトに参加できる人はもうとにかく想像力が豊かな人じゃないと成り立たないんですね。
そうですね。やっぱり想像力あっての創作なので、
あ、まあそうですよね、
やっぱりその中でもかなり尖った方が、
尖った方がね、
はい、ね、入ってるんじゃないかなと思います。
ああ、じゃあその尖った極みというか、そこを目指して、
はい、
日々精進するわけですね。
そうですね。日本というその創作としてはもう、世界最大とも言えるような国の中でも、かなり尖った表現なんじゃないかなと思います。
もう、なんていうんですか、ざっくりとして、その SCP の魅力は何ですかって聞かれたら、なんて答えます？
そうですね。やっぱその、世界観ですかね。
ああ、世界観。
はい。要は、ちょっと専門用語になってしまうんですけど、ポストアポカリプス、うん、ポストアポカリプスっていうんですけど、
うんうん、
要は、その、異常存在が跋扈していることによって、世界はもう何度も何度も危機に陥ったりとか、
うん、
実際に世界滅んじゃったりとか、
はい、
場合によっては、その、地球がどうのこうのっていうレベルじゃなくて、宇宙自体がもう崩壊するみたいな、そういう。
宇宙の崩壊まで。
はい、あります。
へー。
っていう、なんかもう人間の想像力の限界のところまでチャレンジするっていうところで、かつ、その中でもその人間、普通の人間が織りなすドラマもあったりとか、異常存在と人間とのコミュニケーションによるドラマが生まれたりとか、なんかそういう、設定的な、なんか魅力とかもあって、いわゆる設定中の方はすげえ好きなんじゃないかな。
ああ、それってちなみに、はい、私もちらっと見たところでいくと、
はい、
文字でずらずらっとこういう存在でとか、
はい、
こういう危険があってとかって書いてあるんですけど、
はいはい、
これはこうもう全部その存在自体は、
はい、
その人の頭の中で想像するだけで、
はい、
要は例えばイラストだとか、
はい、
動画だとか、
はい、
そういうのには展開しないん
ですか？これはですね、アートワークっていうのがあって、もちろんツイッターとかでも、なんか SCP の創作サイトの内でも、なんかこの絵を描きましたみたいなのを、
描いたのですね。
めちゃくちゃあるので、絵にも展開できます。
で、それはもうその人によって、もう想像する形が全然違ったりするわけですね。
違いますね。人によって変わりますね。
はあ、なるほどね。
本当自由度が高い創作ではありますね。
はあ、はあ、はあ、もうね、想像力豊かな人、SCP に挑戦しようという人は、
はい、
まあ誰でも登録すれば、
登録すればできます。
できるという話なので、
はい、
ぜひね、覗いてみて、
はい、
太郎さんの存在も確認しつつ、 これニックネームみたいなやつも決まってるんですか？
あ、決まってますね。私の場合はですね、ファーストマンっていう、
はい、
ハンドルネームで書かせてもらってるんです
よ。なるほど。じゃあ、
これはもう、
じゃあそれで検索すれば。
はい。
はい。
太郎さんで、長男で、ファーストで、ファーストマンで、書いてるんで。
なるほど、なるほど。
っていう、ちょっとシャレみたいなんです
、はいはい。ああ、じゃあ、それもね、ちょっと気になる人はぜひチェックしていただいて。
チェックしていただいて。
は
い、
存在自体が気になる人はぜひ自分、ご自身でも参加してみて。
と、はい。いう感じで。
盛り上がるといいですね。
思います。
はい。じゃあ、また次回報告をお願いいたします。
はい。はい、ありがとうございます、はい。
よろしくお願いします。じゃあ、お知らせに行きましょう。はい。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
というわけで、お知らせでございます。
はい。なんであの時放送部のテーマソング、聞かせてが収録された、そらしのさんのニューアルバム、柳は緑、花は紅の CD を、抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。そらしのさんの CD 希望と書いてくださいね。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。
皆様に、そらしのさんの歌声を聞いてもらいたい。
ぜひご応募ください。
はい、ということでエンディングなんですけれども、
はい、
はい、なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方は、部室開放中に体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また、部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。LINE アットの ID は @buv7950e です。Twitter のダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ、なんあの部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りをお待ちしております。
エンディングはそらしのさんで、なんであの時放送部テーマソング、聞かせてです。
それではまた次回、
さようなら。